杉田加子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
はい、どうも今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日もねゲストが来ているんで、はい、早速紹介したいと思います。日本原子力発電株式会社東海第二発電所副所長の三好勝正さん、はい、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三好さん、すいません、お忙しいところ先月に引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、また自己紹介いいですか。
はい、東海第二発電所副所長の三好です。私はこれまで炉心設計、炉心管理などの業務に携わってきました。その他、新規の、新しい原子炉を作る関係の仕事、あと海外関係の業務も行ってきました。東海での勤務は昨年からでやっと慣れてきました。東海では、視察でいらっしゃる方の、対応の中で、鑑識貯蔵施設通称キャスク建屋の案内も行っています。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先月は三好さんが携わってきた炉心設計ねというお仕事について聞きましたね。
はい、
原子力発電所の燃料のウランをどういうふうに原子炉の中に入れたら効率が良いか設計するって話だったよね。
あ、そうです。
でウラン燃料はどのぐらい持つんですかね。
はい、ウラン燃料ですけれども原子炉に入れて4年から5年ぐらいですね、うん、使えます。
はい、
で使った燃料は、まあ、反応しなくなってきますので、
うん、
炉心から取り出しますが実はまだまだ使えるウランなどが、うん、残っています。で約 96% ぐらいはですね、はい、再処理をすれば燃料として使うことができます。
まあ残ってるのもったいないよね。
だね、使った方がいいよね。
で、うん、4、5年経ったら原子炉から取り出すけど、うん、また再処理すれば使えて、うん、しかも 96% もまだ使えるってことですよね。いやすごいですね。じゃあ今日はその話をもっと詳しく教えてもらっていいですか。
はい、喜んで。4年から5年原子炉の中に入れて発電に使って核分裂がしなくなった燃料ですね、我々は使用済み燃料と呼んでいます。これは再処理をすればまた使えるという話をしましたが、再処理をする間保管する必要があるので安全にですね保管をするようにしています。加古先生、発電所の方にねいらしていただきましたが、発電所の中をバスで回られたんですよね。
はい、そうです。全部見ましたよ。
見ました、見ました。
はい、ありがとうございます。その時にあの建物は、使用済み燃料鑑識キャスク貯蔵施設といったご案内をしているかと思うのですが、使用済み燃料を安全に貯蔵管理している施設になります。聞いてらっしゃいますでしょうか。
聞いたような気がすっけどが、ね、ちょっと難しいけど聞いたよ、うん、聞いた、うん、多分聞いた、う
ん、でさっき三好さんが案内してるって言ったとこなんですね。 それがね、
そうです。使用済み燃料鑑識キャスク貯蔵施設、ちょっと長いんで、うん、我々は通称キャスク建屋と言ったりしています。
あ、かっこいい。
キャスク建屋って言うんですね。これ入ってる、聞いてると知ってると、なんかちょっといいかな、これかっこいいかな、これ
はい、そうですね。
で、はい、中何入ってんですか。
そうだそうだ、何入ってんだ、そうだ、はい、
ここにはですね原子炉発電で、取り出した、先ほど取り出したし、うん、使えなくなった燃料を使用済み燃料って言いますけども、その使用済み燃料をここで保管しています。で、そうですね、2001年12月からですねこの鑑識貯蔵施設の方の運用を開始して保管を開始しています。
でもこれごめんなさい、率直に言うとこれ大丈夫なんですか。この燃料っていうと なんかこう、うん、放射線がでっちゃうイメージがあるんですけど、これはどうなんですか。
はい、そうですね、おっしゃる通り使用済み燃料から放射線も出ますし、うん、崩壊熱って言ってですね、あの熱も出ます、うん、ですのでこれらを対策した金属製のですね、うん、筒状の中に仕切りを作って、うん、そこに使用済み燃料を入れています、うん、これをですね、あの筒状のものをこのキャスクと言っています、うん、で大きさなんですが高さは約 5.7メートル、外径は約 2.4 メートルです。使用済み燃料の集合体、さっき言った使用済みの燃料集合体がですね、61体ほどですね、この1つあたり、保管できるようになっています。
これここに書いてある、
はい、そうです。
これね、これ写真だとちょっと想像ができないんですけど、これ三好さん本当に大丈夫なんですか。これ
そうです ね, ね、
はい、ってごめんなさい、はい、本当に大丈夫、
はい、そうですね、はい、おっしゃる通りで、あの筒の周囲にはですね放射線が出るので、放射線をこう遮蔽するような材料が入っています。で
筒に、
はい、筒の周りをですね、うん、放射線が出るので放射線を遮るような材料が入っています、うん、でまたあの燃料から出る熱はですね、キャスクの表面が金属になっているんですけど、うん、そちらの金属の方に伝わるような、構造になっています。うん、でそのキャスクの中にはですね、あの鑑識というだけあって、何もあの水が入ってなくてですね、熱がその何も入ってないと空気だけだとその伝わりにくいので、熱が伝わるようにヘリウムガスが充填されています。ではい、で燃料は放射性物質ということにもなりますので、放射性物質がこのキャスクからですね漏れ出ていかないようにですね、この蓋はですね二重になっています。蓋がですね漏れていないかどうか、健全かどうかっていうのを確認できるようにですね、蓋と蓋の間二重になっているので、その蓋の間の圧力をですね監視することで、圧力が変動するとなんかあの蓋の間が透けてるんじゃないかっていうことで、その蓋の健全性がですね分かるようになっています。そうですね、はい、で、はい、
例えばあのこの前地震あったでしょ、
はいはい、
ね、
はい、
あと災害、
はい、
その時でもこのキャスク建屋は大丈夫なの。
はい、キャスクですけど、もうこのキャスクだけで十分安全になるようになってるんですけど、うん、この、先ほど言われたキャスク建屋ですね、うん、こちらの方は、うん、ですね、キャスクの建屋を支えるような形でですね、うん、あの杭支持、岩盤まで杭支持で支えられています。
倒れないように、
はい、うん、そうです。鉄筋コンクリート造になっていて、うん、地震が来てもその岩盤支持になっているので倒れない、はい、大丈夫なようになっています、うん、であとこの建屋の特徴としては、建屋の側面ですね、うん、あのちょっと写真で見てもらうと分かるんですけども、うん、排気口と吸気口っていうのがついてまして、はい、でキャスクで温められた空気が排気口からですねこう出ていって、上の方から出ていって、で出ていった空気の分ほどですね、今度は吸気口の方から冷たい空気が入ってくるっていうような形、はい、自然循環しやすいようなですね構造になっています。
はい、わかりました。というかあんまりよくわかってない、実を言うとなので、もっとね詳しく、また、うん、すみません、また来月も来てもらっていいですか、はい、永遠と来るようになると思うんですけども、納得いくまで聞きたいんです。すいません、はい、すいません、うん、ということで、はい、上沢さんお知らせどうぞお願いします。
どうぞどうぞ。はい、
はい、私からは今月発行します広報誌テラチャンネルのお知らせです。
ちょっと上沢さん、これ可愛くない、これ、うん、
今回の特集は
ストロベリーです。ストロベリー、
そう、今が旬のイチゴを特集しました。イチゴの表紙のテラチャンネルです、うんうん、茨城県は関東屈指のイチゴの産地だそうです。イチゴのお話をあれこれ聞いてきました、うん、茨城県独自の品種の紹介やイチゴ狩りができるイチゴ園などを紹介しています、
うん、本当に、
はい、うん、
大丈夫ですか、はい、思いの丈は大丈夫ですか上沢さん、
はいはい、あとはですね、かっよっちゃん加古先生にお願いしたいんですが、うん、今日のスタジオの様子も LINE で配信していいですか。
いいと思う、
大丈夫です。
お写真撮らせてください。
いいのかなこんな顔で
、はい、では広報ステラチャンネル、また公式 LINE で案内しますので、はい、皆さんぜひご覧ください、
はい、ありがとうございました。ではですね、来月もすいませんけども、これに懲りずに、なんかすいません、何回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。